リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃか、
思わずシェアしたくなる歴史の話。
いや、やはりね、対面収録だといいですね、うん、タイトルコールが一緒にできるので、
ピタッとね、
ピタッと、
はい、
やっぱね、なんだかんだズームはね、うん、一方通行の繰り返しみたいな感じになるじゃないですか、はい、
確かに。出して待って受け取って、
で、うん、でそこの被り方をさ、はい、なんかちょっとこうね、自然にやっぱ喋れないよね、
うん、そうね、なんかネットのちょっとズレとかたまにあるじゃないですか。
そう
それを意識すると僕の反応ちょっとコンマ0秒、コンマ0秒、コンマ0秒って0秒だコンマ数秒なんか早く回答した方がいいかなとかね、
う
ん、
そうとかね、はい、やっぱりね、時空がすごい離れてるからね、はい、ソシーの家、いやいや、途中山とかも山を越え川を越え、
同じ東京です。
あ、同じ東京、
はい、しかも東京のど真ん中なんですよ。
東京の半分は多摩でできてるって話あって、ね、
そうなんですよ、ちょっとなんかやめとこう、はい、ということでね、今日は銀座から対面で収録をお届けしていますが、はい、今日の人物は西郷隆盛。
そう、上野動物園にね、銅像で、うん、あの犬と一緒に写ってる、
そうですね、
写ってる、残っている
残ってる、うん、日本で国内で最も有名な銅像の一つ。
そうだね、他に有名な銅像って何かあるかな。
ハチ公、
まあ、あ、ハチ公ね、ハチ公、
犬ではないですけど、ね、はい、あとは、まあ、この間ちょっとちらっと二宮尊、
そうだね、あれは、まあまあ、あれは銅像だけど、なんかワンオブじゃないじゃん、うん、その二宮尊徳金次郎の銅像前集合っていっぱいあるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうね、はい、
だから、まあ、そういう意味ではワンを唯一、うん、無二、オンリーワンとしてはハチ公と西郷隆盛なのかな、
確かにかもしれないですね。
モアイ像はあれは銅像じゃないもんね。
違いますね、
違うもんね、うん、という、まあ、その西郷隆盛をちょっと話をしたいんだけど、はい、今日はまず、まあ、有名な西郷隆盛っているじゃん、はい、
有名な
隆盛後半、
後半
わりかし、うん、そのまあ、なんかもう西郷隆盛って言ったら有名になっちゃった後というかさ、
はい、
その西南戦争とか、はい、あの明治維新とかさ、うん、
薩長同盟とか、
薩長同盟とか、はいはい、あの江戸の無血開城、
確かに、
ね、勝海舟と、うん、
はい、
とかそういう話がわりかし有名だけど、うん、まあ、下積み時代というかさ、西郷さんも生まれた時から、うん、あの銅像の西郷さんだったわけじゃないからさ、
西郷高森ってなんか西郷ドンとかって呼ばれません？
セゴドン、
セゴドンか
呼ばれますかというか、うん、やったじゃん、
いつやったっけ、
3年前だっけ、うん、3年前で、
3年前やった、
あの大河ドラマ、
大河ドラマね、はい、
やってたからさ、
セゴドン、そう、セゴドン、
それで、うん、やっ、あのこれでも取り上げたよ。
そうね、
一応大河ドラマ系はさ取り上げるじゃん、
けどドンっていうイメージ
うん
が最初からドンじゃなかったってことを言った、それは言いたかった、
まあ、生まれた時から、まあ、うん、ドンだったかもしれないよ、ね、あ、なんか頭が大きそうな子供っぽいじゃん、なんかひときわ
あれ
イメージ。
でも西郷隆盛って僕らが知ってるあの銅像の西郷隆盛でなかった、
顔が違うとかっていう話はよくあるよね、奥さんがね、うん、似てないとかって言ったりとか、うん、なんか、まあ、その辺俺はあんま全然詳しくないから、その顔の真偽は置いといて、
置いといて、
まあ、西郷隆盛、もともと、じゃあ彼はどこの出身？
薩摩。
そう、鹿児島県。
鹿児島県
だね。はい、まあ、そう、薩摩も鹿児島も、まあ、まあ、ニアリーイコールだからさ。うん、で、その薩摩の、こう、身分としてはどんな身分だったと思う？
身分は、どうなんでしょう。ある程度力のあった家族の中で生まれてきたんですかね。
いや、それがね、全然もう、ダベダベというか、はい、低い身分の出身、生まれだったの。
武士ではあるん
ですか？武士ではある。
あ、じゃあ
武士ではあるんだけど、うん、まあ、なんだろう、もうほとんど最下層武士の中でももう低い方、
下級武士、
下級武士だな、
はいはいはい、う
ん、いい言葉知ってんじゃん、下級武士、
ちょっとなんか組み合わせてみました、イメージを。
でその下級武士の西郷隆盛が、はいはい、ソッシーの知ってるその銅像の西郷隆盛ってさ、はい、どんなイメージ、レベル感と一緒はさ、例えばその、まあ、有名人くる自分のさ、うん、こうソシの有名人レベルで言ったら誰々と同じぐらいの人ですとかさ、
はい、桂太郎とか、
おお、
もうちょっと現代的なイメージ、
桂、まあ、いや桂太郎が出て、なんで出てきたのか、むしろ逆にちょっと今興味を引いたんだけど、なんで桂太郎が出てきた
の、なんか薩長同盟の長州側が桂太郎でしたっけ、違った、
全然違う、
全然違う
桂小五郎ね、
桂小五郎か、
桂太郎は大正時代とかの、はい、
あ、そうか、
首相、首相、結構どっちかっていうと、うん、マイナーでもないけど、はい、受験勉強では覚えなきゃいけない、
そうね、そうね、
必須人名ではあるけど、うん、なんだろう、なんかこうテレビ番組とかでさ、 取り上げられる名前ではないなと思って、うん、なんか微妙なラインをついてきたなってちょっと今思ってさ、思ったら桂心の間違いも気づかなかった、
だけど桂太郎も知ってたから言葉として、ね、ごちゃってなったんですけど、まあまあだから、うん、それなりに政治力のあるリーダーシップがあってっていうのはそういうイメージで、
だからどれぐらいの、どれぐらいだよ、わかりやすく話してほしいよ。
なんだろう、
例えばさバイデン大統領とかさ、
そこまではそこまでは
そこまで行かない、
そこまでは偉くないけど、
そこまでは偉くない
県知事みたいな、
ほう、
県知事、
県知事、例えばどんな人
よ、例えば
吉村さんとか、
吉村府知事か、うん、そうですね、あとはなんか、父の名前全然出てこないですね、あ、小池都知事とか、
あ、小池都知事とか、
はいはい、
結構なんだ、なんか意外としょっぽいイメージなの、うん、
しょぼいけど、でもまあなんか
しょぼいけど西郷さん銅像になって有名だけど、うん、なんかそんなしょっぱいイメージなんだ、
あ、そっか、ちょっと整理すると今下積み期の話と僕らが知って
る、うん、下積みの話はもう今
一旦置いといて、
置いといて、だから結局その下積みからさどこまで成り上がったんだっていうゴールの確認をしたいんだけど、
うん、そうですよね、だから無血解除のところまで行ったから、で明治維新も来て、つまりどこまで行ったか、首相までは行ってないけどその一個下ぐらいのポジション
というか、まあ日本において日本を動かしてた人物だよ ね、はい、
そうですよね、
だって江戸城を攻撃するかしないかって、うん、要はプーチンがさ、
はい、
あのキーウを攻めるか攻めないかっていうのを決めるのと同じ決定権を西郷隆盛が、うん、まあ、ほぼ握ってた、うん、事実上名目上は別の総大将がいるけど、うん、あのそれを決めてた実務のトップやってたわけだから、はい、
から
名目上はね皇族とかが正統大将軍になったりとか、はい、うん、ね、それ一番上は天皇だったりとか、
う
ん、そういうのがあるんだけど、うん、事実上彼が全部決定権を握っていた、はい、そういう人物だったわけ、
はあはあはあ、そうか、じゃあ政治もある種、ある種とか、まあ、
軍事の面ではもう、はい、こうトップオブトップ、
あ、そう、軍事トップ、
軍事トップ、トップオブトップ、はいはい、で政治の細いところとかは、うん、まあ、当然他の人たちがやるんだけど、うん、まあ、西郷隆盛という人がもう、まあ、事実上の将軍みたいな存在になってたわけですよ、うん、
そっか、じゃあ僕が持ってたよりもはるかにまあ力があ
ったっていうところまでたどり着いたわけです、う
ん、でもスタートは
下級武士から、
おお、
そこに何があったかというと、
はい、
島津成明っていう、
はい、
まあ開明派君主、
はい、
その薩摩藩日本全国津々浦々いろんな藩がいて、
うんうんうん、
それこそ都知事だな、
はい、
あなたがさっき言った小池さんとか、うん、吉村さんとか、まあ、そういった知事レベルの中では最高峰の評価を受けていた、うんうんうん、
はい、
島津成明っていう男がいた、う
ん、はい、
この人が、うん、最後いいやつやな
かお、
ということで彼を取り立てた、う
ん、はあ、それは西郷さんが若かった時、
若かった、そりゃそうだよ、うね、あ の, さのね西郷さんがまだ、うん、多分クリッとした目だったんだろうね、うん、まだクリックリッと可愛らしい頃からお前はちょっとね、うん、こう偉くなりそうだなっていうことで目をつけられた、
素晴らしい、
で、まあ、その島津成明という人はイメージで言ったら、
うん、
なんだろうな、まあ、MBA 帰りじゃないけれども、うん、もう先進的なね、うん、こう海外の理論を使って、
はあ、
こういうふうに国を豊かにして、うん、まあ、MBA を使って企業経営を合理化していこうって、ね、
はあはあはあ、あの当時の九州ですよね、島さん、
九州鹿児島がどこにあるよ、小学校3年生の分かるよ、これは
失礼しました、
3年生、
いや
4年生ぐらい、チリやるの、
チリやるの
いつだったっけ、小学校4年生ぐらいか、
うん、まあでももしかしたらそのリスナーさんもいるかもしれないのための確認ではないんですけど、
け
で、あの当時の九州で言ったらもう貿易たくさんして海外からいろいろ知識も武器も産業も
江戸時代だよ、
江戸時代
だから表立っては貿易はできない人、うん、
そっか、
ただ
こっそり、
そう、ただこっそり、うん、まあ、沖縄とかね、うん、琉球経由だったりとか、いろいろこっそりやりつつ、あとは長崎経由で実際に、うん、まあ、表立って輸入したりとか、うん、まあ、いろいろと軍事的な活動とかが、うん、ようやく徐々に徐々に金星が緩まってきた、うん、
はい、
そういうタイミングでいち早く、うん、積極的に、まあ、今の企業で言ったらなんだろうな、うん、デジタル庁がいろいろと言ってるけど、はい、あんまり結局デジタル庁言ってること大したことないやないかと、
はい、
だから自分たちでアプリ開発とか独自にも全部やっていくぜっていう感じ、
うんうん、
でイメージしてもらうといいのかな、うんうん、でそこで秘書 室長みたいな感じだな。秘書の自分の秘書でもうカバン持ちをしながらずっと島津成明について、うんまあ、あれやれこれやれとちょっとこれ調べてこいと、
うん、
で一番その西郷さんが、頑張った場所というのは、はい、島津成明という人はまあその言うても徳川幕府と敵対するつもりとかっていうのがまだ前面に出る前のタイミングだったので、う
ん
う
ん
う
んはい、
幕府とこう朝廷、
うんうん、
この2つが仲良くしていこうと、
公
武合体って、うん、公家さんとお武家さんが合体しようと、
うん、
でその象徴の一つとして、
はい
当時ね13代将軍、
うん、
13代将軍だから家定、
家定、
家定っていう人に篤姫、うん、ほらこれも大河ドラマで昔あの宮崎葵がやってさ、
やってました、やってました、篤
姫、
篤姫は
こう腰入れさせると、
篤姫は成明の娘、幼女
なんだけど、これね、はい、幼女っていうシステムがねなかなか面白いのよ。
どういうことなんでしたっけ。
幼女なんだけど、
はい、
そのだから本当で言ったら柴津成明の実の娘でもなければ、
はい、
しかも最終的には島津家関係の人として篤姫行くんだけど、
うん、
それだけだとちょっと箔が弱いじゃん。
そうですね、
うん、家系ロンダリングというかさ、
はあ、
あのそれで近衛家
ははは
こう五節家の一つで公家の中でもまあ、うん、準皇族というか、うん、天皇家の次にまあこう尊貴な地位にいた近衛家の養女経由、
はい、
でお越し入れしてるわ
け。なるほど。
だからまさに公武合体、うんまあ、この次のね14代将軍の時には家持ちのところに、
うん、
和宮さん、うんまあ天皇家の娘が結婚ということになるんだけど、うんうんはい、13代将軍の時には島津家経由近衛家経由で腰入れするっていう、はいはいはい、まさに公武合体の象徴というか、
うん
う
ん、
これ現代に例えると、いや何そろそんなことしてなんか意味あんのと
確かに、ね、
思うかもしれないけど、うん、まあなんとなく学歴ロンダリングって言ったらちょっとこの言葉嫌い好きじゃないんだけど、
うん、
そのなんかインター出身ですとか例え
ば、うんうんうんうん、高校はインターです
とか、うん、で海外大学出てますとか、
うん、
かそういう箔をつけるってあるじゃん、
はいはいはいまあ、パッと見た時の印象ね。
そう、
うん、
でそれをこう当時は 学校とかないから、
箔
をつけるといったらそういった血縁家系ロンダリングっていうのを結構やるわけで、そのでもさ、それで実際お越し入れしても、
うん、
なんだ鹿児島の田舎もんやないかって言われたら、
うん、
ロンダリングできてないわけじゃん。
そうですね、
実際にさ、例えば俺が、
うん、
俺アメリカ帰りの経営コンサルタントですみたいな体で来てさ、
うん、
ね、こう I want something new みたいなさ、こんな発音してたら、
はいはい、
本当かみたいな、
はいはいはいはい、
本当にお前海外帰りかみたいな感じ、
最初の印象はいいけど、でも実際中身見て
肩書きの印象は、うん、経歴書の印象は、
うん
ピカピカになってるんだけど、はい、中身がさ、
うん、
I want something new みたいなさこんなしてたら、
うん、
はみたいな、ほんまかってなるので、
うんうん、
ちゃんとやっぱ京都で、
はい、
本当にその近衛家の娘、幼女だけど、
うん、
近衛家の娘として恥ずかしくない教養とかを身につけなきゃいけない、
うん、なるほど、
そういうことの裏方でめちゃくちゃ西郷隆盛って走り回ってたわけ。
そこで西郷さん活躍、
西郷さん活躍するわけ。そういうその京都の公家社会とかのことを勉強したりとか、鹿児島の田舎マンだってなめられちゃいかんというようなこととかも、もうめちゃめちゃ勉強しまくってこうやっていく。
そっか。
でこの時こういろんなね、対応をしていくっていう中で、見識が西郷隆盛が鹿児島にとどまらない、
うん、
薩摩にとどまらない見識を手に入れることができたのが、
うん、
そのまさに、まあ、海外帰りのニューヨークだ とかシリコンバレーだとこうなんだと、
はい、
でお前もシリコンバレー行ってこいみたいな感じで、うん、当時はね海外と、
うん
まあ、京都とか江戸っていうのも、まあ、ニューヨークとかシリコンバレーみたいなもんよ、薩摩から見たら、
まあ、国内にいても、まあ、海外に近いわけですよね。
そう全然ね、うん、やっぱり通行手形とか必要な時代だった
確かに。
ということで西郷隆盛っていうのは、うん、その島津成明のおかげでめっちゃ目が見開かれて、うん、あのただでさギョロッとしたでっかい目がもう大きくなっちゃった。
そっか、もう心も広くなってと、
うん、いうことで、まあ、その上司の、はい、もうすごいもういろんなことを教えてもらって、
うん、
あ仕事ってこうするんだなとか、うん、世の中ってこう動いてるんだなとか、
うん、
今の力関係とかただ単にこう喧嘩が強ければいいってわけじゃなくて、
うん、
ちゃんと相手の立場とか教養とかそういったことも身につけなきゃあかんのだ。
そうだ
っていうので西郷隆盛の人格とか人間性っていうものもすごくこの島津斉彬のおかげで磨かれていく、うんうんうんうん、っていうことなわけです。
なるほど。軍事的な側面のあの瀬古丼のイメージだったんですけど、やっぱり中身もしっかり教養があった、これは意外でしたけどすごいですね。
だから西郷隆盛としてもこう終生、うんうん、島津斉彬っていう自分のご主君、最初に仕えた、まあ、社長に、はい、もうすごい敬愛の念を抱き続けていくということなんですが、うん、この島津斉彬という人、
はい、
急死しちゃうんですね。
おっと、
突然死んじゃう。
上司が突然いなくなる。
そしてその上司の後を継いだのは、上司の子供がいなかったっけ、島津斉彬には子供がいなくて、
次ない、
次の世代っていうのが島津斉彬と仲の悪い弟、うん、その弟の息子に行ってしまう。
は
あ、いや、島津斉彬から見たら甥っ子だな、
うんうん、
甥っ子に行ってしまう、うん、でもその甥っ子のお父さん、
はい、
だ島津斉彬と仲の悪い、まあ、島津久光って男なんだけど、
うん、
その久光と西郷隆盛、当然斉彬様と比べたら、
はあはあはあ、
ということで上司の問題、せっかくね素敵な上司と下積み時代頑張って、うん、この上司のためだったらという西郷隆盛、上司が変わってどうなっていくのかということでね、うん、次回、島津斉彬死後の西郷隆盛について話をしていきたいと思います。
はい、
お相手は私リートンと
私ソッシーでお届けしました。
バイバ イ、バイバーイ。
また金曜日。こんにちは、ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか？政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなーっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら聞きってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけどなかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ各種ポッドキャストプラットフォームや Spotify などでラジ歴新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。